スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本町でございます。5月も、半ばを過ぎて、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。はい。前回の、放送では初のじゃないか、ゲストをお招きしましてね、僕の高校の時の同級生金子という、スーツアクターとかねイベントディレクターをやっている、男をね招いてやったんですけどもね、エンディングぐらいだったかな、なんか反響なかったらもう来ないよみたいなことをあの言っちゃいけねえようなことを言ってたんですけど、あのねここだけの話ね、なかなかね好評っぽかったよなかなかこう、反応も多くありまして、うん、また来てくれるのではないかなと思います。はい。まあなかなかこう予定を合わせるのが、大変なもので、毎回っていうのは無理かもしれないですけど、まあ1ヶ月に1回多いかな、2ヶ月に1回難しいかな、3ヶ月4ヶ月ぐらいに1回ぐらいは予定合わせてね、出演していただきたいなと思っております。はい。まあそんな中ですね、こう世の中はいろんな事件がありまして、西城秀樹さんが亡くなったりね、朝岡幸治さんが亡くなったり、芸能人のことではそんな感じで、あと関西学院と日大のアメフトのね事件とかね、あれを見て僕もちょっとサッカーの指導の方向転換じゃないですけど、今までこう足ごと引っ掛けてボールバってこいとかいう風なことを言ってたんですけども、なかなかそれも言えなくてね、まああれと少し僕が言ってるのと違うのは、僕が子供たちに言ってるのはボールを持ってる選手の足を買ってこいってことなんでね、全然こうプレーに関係ない人の足を蹴ってこいっていうことではないので、まあでも少しねこう言葉のね使い方とかこう表現の仕方でそういう風なまあ球際と呼ばれる部分なんですけど、そういうところの強さを選手に別の形でね、今まで足買ってこいって言ってたんですけど、そうじゃない別の伝え方、別の表現の仕方で伝えていこうかなと思っておりますよ。はい。それで何より大ニュースですよ。まあ1週間ぐらい前から話題には上ってたんですけど、ヴィッセル神戸にアンドレア・イニエスタが入団するのではないかというサッカー界における大ニュースですよ、これは。そう、はい。今5月21日にこうやっておしゃべりしてるんですけども、まだはっきりと僕のね情報網では入団が決定したっていうニュースは来てないのでわかりませんが、はい。アンドレア・イニエスタ、FC バルセロナの、世界的プレイヤーが、J リーグのヴィッセル神戸に入団するのではないかという噂が立っておりますね。はい。ヴィッセルも、バルセロナも楽天が、ね、スポンサー、第一スポンサーみたいな状況になってて、そのね、楽天の三木谷社長がね、自家用ジェットで、ね、スペインに行って、なんかね、いろいろ、こう、交渉したのでしょうかね、わかんないですけども、まあなんか中国行くとかアメリカ行くとかオーストラリア行くとかね、あとマンチェスターシティに行くんじゃないかっていう話も出てて、まあ実際どうなるかわかんないんですけども、まあこのハンクララジオを聞いてる方でどれだけこのイニエスタという選手がすごいかっていうのが、まあピンとこない人もいると思うんで、ちょっとね説明したいと思うんですけど、僕も少し前になんかベストイレブンみたいなのを発表した時にもイニエスタの名前があったと思いますし、アプローチラジオの方でもイニエスタの名前があったと思うんですけど、はい。まあそうですね、どう言ったらいいんでしょうかね、他のスポーツに例えると難しいんですけど、まあ地方の、テレビ局にダウンタウンが冠番組持つって感じ、どうですかこれ。 日本のバスケットのリーグ BB リーグだっけ、 BB リーグにあれですよ、マイケル・ジョーダンが来るみたいな感じですよ。マイケル・ジョーダンはもう引退してるよね引退していると思うけど、まあ、そういう感じですよ。世界ナンバーワンと言われる人が来るって感じですよね。うん、だからあとそうだな、何でしょう、うん、例え方が全然わかんないですけども、何ですかね、あとなんだろう、団体スポーツで例えたいな、なんか、まあ、野球で例えようと思ってたんですよ、正直。地方じゃないか、ドラゴンズに、あの、あれなんだっけ、ダイヤモンドバックスのさ、左でサイドスローでさ、めっちゃ速いの投げてさ、あの、鳩にぶつかっちゃったりとかした人、忘れちゃったな。まあ、そういう感じですよ。そんぐらいすごいんですよ。まあ、どういうプレイヤーかっていうと、ミッドフィールダーでですね、こう、背は170センチぐらいかな。僕とそんな大差ない。僕より少し低いぐらいなんですけど、まあ、22年間バルセロナというチームでプレーしてまして、ドイツワールドカップかな。ドイツワールドカップの決勝、オランダと試合した時の延長戦のゴールを決めたイニエスタだった気がするな。もう全然覚えてない。やばい。そんな感じです。まあね、特徴としてはね、ドリブルが、こうドリブルで突破するっていうね、クリスチアーノ・ロナウドとか、日本で言うと、そうですね、誰だろう、原口選手とか、宇佐美選手とかみたいな、ドリブルっていう感じじゃなくって、こうボールを取られないようにね、こうひらひらと、ね、簡単に、かわすんですよ。なんかこう、フェイントをくるくるくるくるやったり、ね、速度を上げて急に止まってみたりっていう、そういう切り返しとかでかわすっていうんじゃなくて、こう相手の奪いに来る足、体の向き、角度を見て、あのなんてことない、ボールの転がし、ボールの移動で、ひらひらかわしていく。でそんな中、こう一人二人三人ぐらいに囲まれてもボールを取られないで、決定的なフォワードの選手へのパスを出せるという、ものすごいこう漫画みたいな選手じゃないかなと僕は思ってるんですけどもね。はい、いや、これがね、実現したら、もうこの配信が流れてる頃にはもうイニエスタがどこに行くかっていうのは決まってるのかもしれないんですけど、これが実現したらね、一度見といた方がいいと思いますよ。うん、はい。だから私は新潟県に住んでますので、ビッグスワンに、イニエスタが来る時にはね、見に行きたいとは思ってるんですけど、いかんせんね、アルビレックス J2 なもんで、リーグ戦では当たらないんですよ。だから、全然見に行けないと。で、ワンチャン天皇杯あるかなと思うんですけど、新潟ね、天皇杯ね、いつも弱いんですよ。ダメなんですよね。なんでね、ちょっと、ヴィッセル神戸の試合を、見に行く、一番の近道は埼玉スタジアムなのかなと思ってます。あとは、交通の便だけ考えたら横浜。横浜 F マリノスとヴィッセルのゲームか、浦和と、あれですね、ヴィッセルのゲームを見に行ければなとは思ってますけどもね。まあ、なかなかのデブ症な僕が、これほど見に行きたいっていうことをだけ分かっていただければ、イニエスタという選手がどれだけすごいのかというのが分かるのかなと思いますよ。まあまあまあ、イニエスタね、これイニエスタっていう選手は、スペイン代表なんですけども、グラウディオラという、スペイン代表の同じポジションの選手がいました。まあ、古くはね、そういう時代もありましたよ。で、まあそう言って、継承されてるわけですよ。なんかこう、ポジションごとにね、スーパープレイヤーが。まあ、日本で言うと、そうですね、中村俊輔がいて、ちょっと待て、違うな。もっと古く行こうか。今、ジュビロ磐田の監督してる名波浩がいて、今、そのジュビロ磐田で10番を着ている中村俊輔がいて、 で、こう日本代表のね、司令塔をこうね、継承していく中で、こう中村俊輔の次は、香川か。香川？日本代表10番と言ったら香川か。ああ。ちょっと香川はタイプ的違うな。まあ、遠藤康人選手、ガンバ大阪の遠藤康人選手。で、今だと、柴崎岳とかでしょうかね。柴崎岳選手とか。そういう風なタイプがあるんですけど、その、スペイン代表にいたグラウディオラ、今ね、マンチェスターシティという、イングランドプレミアリーグの、監督をしてる、グラウディオラ監督なんですけども、その一世代下にはですね、シャビという、プレイヤーもいたんですよ。はい。シャビもね、こう、バードアイと呼ばれるような、コートを上から鳥が飛んで、鳥の視点から見てるような、誰がどこにいて誰がどの辺走ってるかっていうのを瞬時に把握できるような能力というか、そういうね、ものすごくよく見てる、視野の、広い選手がいるんですけど、その後輩がイニエスタなんですよ。要は、高校3年のチームのキャプテンがグラウディオラで、高校2年のシャビがいて、まだ入学したてのイニエスタみたいな、1年生のイニエスタみたいな、そういう、3年、2年、1年みたいな感じなんですよ。まあ、わかりやすく言うと。で、イニエスタがものすごくこう、有名になるきっかけとなった、ユースだったかな、なんかの試合でですね、そうだね、ユースだな。多分、高校生年代のバルセロナで、イニエスタがなんか大会で優勝して、トロフィーを持ってる、トロフィーを渡したのがグラウディオラ。当時トップチーム、FC バルセロナのトップチームの、キャプテンをやってたグラウディオラが、ユースの大会の優勝した MVP イニエスタにトロフィーを渡した時に、君は世界一になるよっていうふうなことを言ってて、で、当時その2年生のシャビが 2年生のシャビが、トップチームに入って、ゲームにすぐ出てくるようになった頃に、グラウディオラがですね、いいかシャビ、お前は俺のことを引退に追いやるだろう、いつかは。でも、あの坊やは俺たち2人を丸ごと引退に追い込むんじゃねえか。覚悟しとけよ。っていうふうなことを、グラウディオラが言ってたそうです。はい。だからもう世界ナンバーワンと呼ばれるようなボランチの、グラウディオラ、その後輩の継承している後輩のシャビ、その2人が丸ごと引退に追いやられるようなルーキーが出てきたぞという、昔のね、話がありますけども。はい。まあ、そんぐらいね、もうイニエスタの凄さはね、もう見てほしいですわ。なんかこう、多分入団とか決まると、どういう選手なんでしょうかみたいなのは出てくると思うんですけどね。はい。まあ、サッカーやってる人はもうゾクゾクしてると思いますよ。で、サッカーやってない方もニュース番組とかでね、多分名前を絶対聞きますから、ご覧になっていただければなと思います。はい。ちょっとね、もう、1時間おきぐらいに Google の、あ、じゃないや、Yahoo ニュースを広げてですね、いつもこう、入団決定っていうのを待ってるんです。全然流れてこなくてですね。今ちょっとリアルタイムでね、ヤフーニュースを開いてみようかなと思うんですけどね。なかなかちょっとね、大谷翔平がね、めちゃくちゃ頑張ってるから、大谷翔平のニュースが多いんですよね。今日も4勝目あげたのかな？はい。まだ、ありませんね。まだありませんね、ちょっと。はい。ということで、イニエスタの、どこに、FC バルセロナの次にどこに入団するのかが気になってやまない本マッチがお送りする、ハンクララジオ、今週もスタートです。よろしくお願いします。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり。番組はゆるりんこで検索。 ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールを紹介していきたいと思います。ふつおたというタイトルで、アマンです。金子さんのお話面白かった。ポッドキャストやればいいのにね。またゲストに来てほしいということです。ありがとうございます。ほら金子、聞いてるか。あのアマン様はお前にポッドキャストをやってほしいと願っているぞ。いや、実際ね、こう喉がね、シャガシャガなだけでね、面白いんですよ。で、あの僕がこうヒーローショーの現場とかでは、大体あいつがボスをやってるんで、あのまあ言い方あるですけど、他のね、こう同じこう劇団とかそういうグループにいる僕はまあ変なゲストみたいな状況ですから、あの周りのみんなはね、こう金子にね、こう逆らえないって言ったらすごいなんか嫌な上司みたいな感じですけど、やっぱね、こう現場長くやってて、あいつが一番現場を仕切ってるわけですから、こう物言いできないような雰囲気はあるんですけど、あの僕はゲストで高校の同級生で、あのものすごく僕があいつをいじるんですよね。はい。なのでね、こうその時のツッコミとかもね、なかなかこう秀逸なもんがあってね。はい。まあまあ、そんな感じで、ポッドキャストあいつできんのかな。あいつもめちゃくちゃ忙しいからな。まあ、機会あればね、おすすめしますし、このハンクラにもね、こう、どんどん出てもらいたいなと思っておりますよ。はい。はい、ということでですね、いつも通りしりとり、前回は、通学路の花の蜜吸うという田舎をイメージするしりとり、秀逸なのが出ましたけども、はい、うで始まります。しりとりアマン、うちの味噌が一番美味しい。そうですね、僕が小学生ぐらい、小学生なってないかな、ご近所さん3軒4軒ぐらいでね、こう味噌作りやってましたよ。うん、僕はまあね、そのご近所さんたちのお家の子供、要は同級生とかね、1個下2個下とかそういう連中と遊んでるだけだったんでね、あれでしたけど、味噌作ってましたわね。いつからかなんかやんなくなりましたけど、はい、いいですね。なんか、アマンさん田舎に住んでたんじゃないか。今はね、東京にお住まいみたいですけどもね。はい。それでは次行きましょう。本町さん、お疲れ様です。赤犬丼です。ということでね、前回放送、金子さん、最初はスリムクラブの内間みたいな声でしたが、いや、最後までそのままでしたが、すごい面白かったです。本町さんも久々の二人喋りで、だいぶ生き生きしてましたし、面白かった。ぜひまた二人トークしてほしいです。ということです。これね、これ、言おうか言おうまいか迷ったんですけど、多分これスリムクラブ内間じゃなくてね、これ、前田さんですね。はい、内間は頭ひっくり返してもなんか同じ顔みたいな坊主の方ですよ。前田さんね、ゾンビみたいな声してるね、いよーの人ですね。はい、いやでも、いや二人喋る楽しかったっすよ、やっぱりね。気兼ねなく喋れるやつもね、なかなか僕の周りには少ないので、こうなかなかこう対等にね、こう言い合えるあいつと喋るのはものすごく楽しかったですね。またぜひ、やりたいもんですね。はい。それでは田舎しりとり送ります。赤犬丼さんはね、いつも2個3個とね、多く送ってくれるんで助かりますね。まずその1、裏切り者には死を。何怖い。何怖い、これなぜかわからないけど、しりとりがうに決まった時に最初に思いついた言葉です。わかりませんが、田舎ではこのようなルールがあるのでしょうか。なんか小説とか読みすぎじゃない？なんかこう地図に乗らない街みたいなのとかたまにあるよね、そういう設定。なんか外に出るもんは死ぬみたいなさ、なんかちょっとわからんでもない。でもなんか田舎っていうかね、こう、こう人里離れたなんか村みたいな、なんか掟みたいなね、なんかありそうですけどもね。はい。その2、うどんかそば。とりあえず水がきれいなので、名産がなければすぐうどんかそばに頼ってる気がします。美味しいからむしろいいのですが。うどんかそば、 新潟なんかね、へぎそばっつってなんかこう有名ですよ。へぎっていう器に入ってるそばが、うん、はいはいはい。まあうどんかそばで言ったら僕うどん派なんですけどね。はいはい。その3、これねちょっとね問題作ですよ。うん、これちょっと赤井戸さんイエローカードだな、これは。はい。その3、牛の数が人口より多い。うん、まあここまではいいんですよ。ここまではいいんですけど、この説明がね、いきますよ。多分佐賀県かどこかだと思います。あ、佐賀県の人に怒られそう。現佐賀県民850人の皆様および1万5000頭の牛の皆様、ただのジョークなのでご容赦ください。これは怒られるって、赤犬のさん、これは怒られるよ。うん、読んじゃう俺も俺だけど、これは怒られます。これね、あれですわ、赤いのさんね、イエローカードです。はい、イエローカードですね。もう2枚貯まるとね1回休みになるんでね、気をつけてください。以上、いつもの本町さんにこびるための新潟ネタは今回思いつかず、ではでは収録頑張ってください、赤いぬどんでした、ということでありがとうございます。こびるネタは別に求めてないから、こういうねイエローカードとかもらうとね、こうカードでトラブルすることがよくあるので、ちょっとねチームがこうチームのバランスが崩れますから、赤いのさんがね一回休みみたいな感じになるとちょっとバランス崩れますから、ちょっとねイエローカードには注意してください。ただイエローカードです。はい。さあ今回どうしましょうかね。僕個人的にはやっぱりうちの味噌が一番うまいですね。僕も経験したことあるんで、はい、ということで、うちの味噌が一番うまい、またあいうえおのいですね、いで始まる、田舎をイメージさせるものしりとり、いですね。そろそろなんかネタもなくなってきそうだから、この田舎をイメージさせるものっていうテーマも変えていこうかなとは思いますけども、はい、とりあえずそれは後で考えるとして、次回は、なんだっけいつもすぐ忘れちゃうんだよな、うちの味噌が一番うまい、美味しい、うまいのいで、しりとりを送ってきてください。どしどしお待ちしております。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ。番組は墓場のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
本マッチ FC。このコーナーですが、サッカー大好きな私 MC 本町がですね、サッカーのことをおしゃべりするコーナーでございます。はい、イニエスタね、イニエスタの話オープニングで散々したけどね。で、イニエスタの話はまあ一旦置いといてですね、これが配信される翌週にガーナ戦、日本代表とガーナの試合がありまして、その翌日5月31日に、ロシアワールドカップの、メンバー発表があるわけですよ。23人ね、ニュースにもなってましたけど、ハリルホジッチ監督が解任されまして、新監督は西野朗監督ね、アトランタオリンピック日本オリンピックの日本代表の監督で、当時優勝候補だったブラジルを1対0で破るマイアミの奇跡を導いた監督ですね。はい、柏レイソルとか、ガンバ大阪とかで監督してましたけどもね。はい、で、そのキリンチャレンジカップっていう、こうまあ日本代表の、ロシアワールドカップに向けてのメンバーを決めるための、試合がガーナというねアフリカのチームと、試合するんですけど、そのメンバーがね27人発表されまして、で27人の中からさらにまた27人の中からなのかな、まあ、とにかく、31日に23人のメンバーが、決まるわけです。はい、まあ賛否両論ありますよ。 ね、今日本国民全員が監督になれるようなぐらいね、知識と情報といろいろありますから。なのでまあ、西野監督がね誰選ぼうが関係ないんですけど、これはね西野ジャパンがこう発表に近づいてるということで、ここはですね本町ジャパンを発表しようかなと思ってます。はい、これね現実に起こり得ないんでご容赦ください。僕の理想がだいぶ含まれてる部分があるので、はい、そうですね、まずはねゴールキーパー、3人ですね、川島英二、東口、中村浩介ですね。中村浩介ねちょっと怪我しちゃったから脳震盪とかあってちょっと心配ですけどね。はい、で、ディフェンダー枠としては、吉田麻也、酒井豪徳、酒井宏樹、長友佑都、庄司、車屋、牧野。ちょっと牧野悩みましたけど、まあ、ちょっとね、吉田はね、いまいちなんですけど、ちょっとでも吉田に代わる選手はちょっといない感じがするし、で、庄司、まあ、多分スタートは庄司、吉田なんですけど、で、車屋、これね、川崎フロンターレの、フドントゥントゥントゥンとかって言っちゃいましたけど、フロンターレの車屋という選手、この選手ね、こうサイドバックもセンターバックもね、できるんで、すごいこう、ユーティリティかなと思います。ね、で、酒井宏樹もね、もうフランスでは確固たる地位を築いてるのかなと思いますし、長友だってね、ガラタサライの優勝には貢献してますし、まあまあいいんじゃないかなと思いますけどもね。はい、まあ酒井豪徳選手ね、こうハンブルガー SV のね一部に残留してる50何年だったかな、忘れちゃったけど、なんか途絶えてしまって2部に降格になったのにもかかわらずキャプテンとして来年も残留するみたいなことを決めたっぽいですけどね。はい、ミッドフィルダー、山口蛍、長谷部、井出口、柴崎、三沢、森岡、中島翔也、中村健吾という。サプライズですねこのね、中村健吾。で、中村健吾ね、マジ今ね37歳なんですけど、僕ねチャンスあると思うんです。あるっていうか、中村健吾全然ワールドカップで戦える、日本代表として戦えると思ってるんですよ。結構昔から言ってるんですけど、まあスタートのメンバーかどうかちょっと一旦置いといてですね、まあそんな感じですよ。で、中島翔也がねこのガーナ戦のメンバー外れちまったんですけど、なんかね西野監督はポリバレントではないっていうね、なかなか難しい言葉が出てきて、まあ要はあっちこっちのあらゆるポジションできないよねっていう感じなんですけども、まあでも中島はね、こう、ポルトガルで結果を出してますから、10ゴール12、3アシストしてるんじゃないですか。やっぱそうやって結果出してる選手がこう報われないっていうのはちょっとかわいそうかなと思うし、自分のね、西野監督のサッカーに合わないから呼ばないっていうんじゃなくて、やっぱそういう、こういうね、スペシャルな選手を中心に考えていくべきなんじゃないかなと思いますけど。はい。あと森岡ね、森岡。どこだっけ森岡って。ベルギーか。ベルギーでね、よっぽろ結果出してますしね。あと、柴崎学と、井出口とね。まあまあ、井出口。まあ僕ね、この、まあロシアは一旦置いといて、井出口と柴崎。まあ今回はちょっと怪我の影響もあって、清武を僕は選んでないんですけど、はもう日本代表を背負っていく引っ張っていく選手かなと僕は思ってるんですけど、はい、まあフォワードは、大迫、久保、原口、乾、岡崎という感じです。まあさっき言った、井出口、柴崎、清武と並ぶように、大迫もちょっと日本をね引っ張っていくような存在になるんじゃないかなと思いますね。で、乾もね、乾よっぽどうまいっすよ、ほんと。イニエスタじゃないですけど、そのボールタッチのね、うまさとかね、まあ決定的な場面においてこう、日本代表戦では恵まれてないというのはあるんですけど、 やっぱ日本一うまい選手は日本代表にいなきゃいけないんじゃないかという判断ですわね。原口もねよっぽど走るし、久保もね結果出してますしね。まあこんな感じです。まあスターティングメンバー選ぶとしたら、中村浩輔キーパー、センターバックに、庄司吉田、右バック酒井宏樹、左バック長友、ダブルボランチで井出口、山口、トップ下にガクか中村健吾行って、で3トップ真ん中岡崎、違うわ、真ん中大迫、左乾、右久保、どうでしょうか本町ジャパン。まあキーパーに関しては西川周作をどうしようかっていうことがありましたけど、まあまあいいんじゃないかなと思って。でディフェンダーに関しては、スペインでやってる鈴木大輔、鹿島アントラーズの上田、この辺、あと FC 東京の森重かをどうしようかと思ったんですけど、ディフェンダーってあんま変えないんですよね、ワールドカップとか短期決戦みたいなのって。だからもう変えれないもんだと思って、ある程度固定する意味でちょっとディフェンダー枠を一人削ってフォワードの枠を作ったんですよ僕は。だから吉田、庄司、長友、酒井宏樹の穴を酒井豪徳、車屋、牧野でこううまいことこう交代するときはねカバリングできればなっていうふうな感じですね。でダブボラ、山口、出口、柴崎、まあテクニカルな選手ですからね。で山口も井出口も守備の部分ではいいですしね、まあ、ただちょっと上背がないんですよね2人とも。なんでねその辺はどうしようかなっていうのは、内緒の話ですけど。でね中村健吾はねもう完全に、僕の好みですね。はい。で中島もポイントで仕事できると思うし、森岡もそうで、三竿という選手が鹿島アントラーズいるんですけど、この選手ねあのクオリティは高いんですけど、ちょっとねこうイニエスタ、シャビ、グラウディオラみたいなプレーに J リーグの中では一番近いんじゃないかなってちょっと僕思ってて、うん、だから高いですよこう能力は、うん、僕はそう思ってますけどね。まあミサオのプレーをずっと追いかけて見てるわけじゃないんで、ちょっといまいちあの分かんないですけど。で長谷部、正直ねプレイヤーとしてはもうなかなかこう落ちてると思うんですよね。もうまあ変な話もうボランチとしてはきつい、うん、だから変な話ね、それこそ吉田が怪我したり庄司が怪我したり、なんかセンターバックとかでもねいいんじゃないかなと思いますけどね。まあでもワールドカップで戦うので長谷部センターバックで大丈夫かみたいなこともありますけど、まあ とにかくこうゲームキャプテンとしては苦しいけど、チームキャプテンとしては絶対に長谷部ですね、以外考えれないですよね。まあそんな感じですよね。で大迫もねすごいこうフォワードね、大迫、久保、岡崎、原口、乾、三者三様といいますか、五者五様、みんないいくてみんないい、違う、みんな違ってみんないいみたいな感じで、まあ、大迫のねフィジカルでボール収まるのはね圧倒的に強いですよね。原口も守備もやるし攻撃もできるし、岡崎なんかはねこうタイミングよく走り出すなんてのはもう世界でもうトップクラスだと思いますし、まあまあそんな感じでね。でサポートメンバーを選ぶとしたらですね、まあ3人選ぶとして、誰にしようかな。堂安律、堂安律、香川真司、大島亮太ぐらいにしときましょうか、サポートメンバー。うん、そんな感じでしょうかね。まあ本町ジャパンこれで世界を取れるかといったらそうではないので。まああと本田がね ホンダが外れましたけど、ホンダはもうだってチームに試合に出てないっていうのはだいぶでかいっすよ。なんかいざという時にホンダなんとかしてくれそうな、雰囲気はありますけど、やっぱりね、僕はちょっともういいんじゃないかなとは思ってます。はい。あとね、伊藤翔也も悩んだんですよね、ハンブルグのね。伊藤翔也も悩みましたね。あと興梠、興梠もやっぱうまいからなと思いながら、うん、思ってましたが、本町ジャパンはこんな風になりました。皆様のジャパンはいかがですか。はい。パトリックどうかな帰化するかな。できねえんだろうなきっと。ということで、本町 FC はこの辺でおしまいにします。試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では、ふつおた、本マッチ FC、スイートポットマッチングというコーナーがございます。皆様からのメール、D メールでも、D メールじゃないわ、DM でも、G メールでも、お待ちしております。で、人気コーナーといいますか、人気企画、田舎をイメージさせるものしりとりでは、うちの味噌が一番うまいのい、あいうえおのいで、お待ちしております。はい。まあね、こう、どんな話をしようかなと思ってて、やっぱ最近ね、こう寝不足というか、自分の時間をどういう風に使うかっていうことがあって、今ねちょっとね、ワンピースをね、何巻からかな、50巻ぐらいからちょっとね読み直してるんですよ。ちょっとね、なんかまあ、ものすごい気分ですけど、で見てるんですけど、見ながら、まあもう見たことあるのなんで、まあ、内容はね別にあれとしても、やっぱこうテレビを見てて、アニメを結構ね好きで見るんですけど、影響されやすい本マッチですけど、とね、ボールルームへようこそっていう、あの社交ダンスのアニメがあるんですけど、もうバチギレで面白いですよバチギレで面白いというか、すごいこう高揚感があっていいですね。うん。で、主題歌がね、こうユニゾンスクエアガーデンって言ってね、もうユニゾンスクエアガーデンがもう好きです、今めちゃくちゃ。うん、インビシブルセンセーションっていう歌が超かっこいいんで、もしよかったら聴いていただきたいなと思ってますけども、はい。まあね、このハンクララジオのね、バックミュージックにはね、エイムというバンドが控えてますから、はい、多分今頃は流れてますよ、この僕の声とともに。はい。その、エイムさんの BGM に、泥を塗らないようなトークをね、していかなきゃなと、思っておりますけども、はい。まあ今のところもう、僕の曲使うのやめてもらっていいですかって言われてないんで、まだ大丈夫なのかなと思ってホッとしておりますが、はい。ということで、この配信があった翌週にはもうそろそろね、日本代表も決まりながら、こうロシアワールドカップに向けてこうサッカーの話題が多くなってくると思うので、ね、何かこう、そういう中で分からないことあれば、僕に聞いていただければ、ね、少しでも力になれたらなと思っております。はい。ということで、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。また会いましょう。さよなら。バイバイ。